はい、10月31日木曜日17時になりました。木曜日陣チャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
ハッピーハロウィン、トモキと。
はい、もう荒垣慎也と。
はい、劇団だから秋山ひとみです。よろしくお願いします。
お願いします。いつもインスタのライブ回してるんですけど、うん、インスタのライブではもうライト当たりすぎてめっちゃなんか光がもう、うん、
白飛びしてる
というか、うん、っていう感じなんですけど、ツイキャスノイズだけ俺だけ死に暗くないですか。
なんか引いてるよ。なんか別のところからお届けみたいな、別スタジオからお届けしてるみたいな。
やめてよそんな。
ちょっと引いてみないとあれなんじゃない。まだでもほら若いから白飛びしなくても大丈夫なんだよ。
そうっすね。
私と深夜さんはもうちょっと白で飛ばさないと。
いや、でもだからなんで逆にツイキャスの映像2人飛びすぎなんですよ。
あ、そうなの。
いや、ありがたい。もう飛ばしてもらわないと。
ハロウィンしてるかなと思って。
飛ばしてもらわないとあれです。
鈴木その子のコスプレしてるから。
懐かしさ、懐かしさよ。知らない人もいるわ。世代が。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあまあまあ、ハロウィン、ハロウィンと巷では言ってますけど。
うん。うん、まあ言ってましたけども、今日の朝ね。
いや、だから今日のね、もう一大、沖縄からしたら一大事件があってね。まあ、事件というか、まあ、どうなのかまだもう詳しくは分かってないですけど。この
まあ、首里城
だからね、仕事中だったの。
あ、まだ、
まだ、
はい、
何時ぐらいの出
夜中2時40分ぐらいに通報があったの で僕が聞いたの3時ぐらいだった。
はいはいはい、
すぐぐらい、うん、でなんか今大変なことになってるよっていう LINE が1通だけ来て、うん、えって嘘でしょっつって Twitter 開いたらもうブワーって上がってきて、でそっからもうみんな多分現場行ったんでしょう。このインスタとかツイキャスとか、うん、でみんなこうライブ配信してる通知がめっちゃ来て、あ、とんでもないことになってるなって思って。
私も6時、まあ、今浦添なんでね、まあ、遠いというかそういうサイレンの音がとかではないけど、6時半ぐらいになんか LINE が何件かこう未読になってて、あれこんな朝早くに誰が LINE 来るかなと思って、
普段ない
か、そうそうそう、開いたら親からで、
はいはい、
親がこの内地でやってるニュースの動画を上げて、はいはい、LINE で送って首里城かじってよみたいな、
は
い、
速報で出るぐらいだ。世界遺産ですもん、
ね。うん、
だ今単純に、
ね、ようやく12時
僕が確認したのは1時半ぐらいの時点で、一応その11時半には鎮圧した、
うん、午前中の間
で、まあ、それでも8時間ぐらいかかってますからね。
だって正殿なんで北殿、あと
何個か、
はい、7棟ぐらい、
6、7ぐらいがもう全焼
で、俺が見たのはこのなんか崩れ落ちるシーンもあったんですよ。なんかね、こんな言ったらおかしいけど、
はい、
あんまり首里城って行かんわけさ。
いや、行かない
っすもん
ね。まあそうですよね、まあ、
だけどこのなんでこんなにぽっかり穴が開いた感じするのかなってやっぱ思ったら、やっぱ俺たちの中にもさ、このアイデンティティが流れてる。
そうですね、
琉球の沈没だけ
ど、そうだから常にあっちにもうどんどんあって、上からそこからね、いつでも見れる場所、
それこそね、
あって、
FM 那覇さんはもともとオリジンチャンプルが始まった頃は首里スタジオだったじゃないですか。ちょっともう行く途中には右上にはあるし、琉球超人の稽古とかも一時期首里公民館でやってたから、窓からもライトアップされてるの見えてたりとかもしてたから、
そうだから現場には実際そんな行ったことはないですけど、うん、イベントの時とかぐらいしかないですけど、うん、やっぱなんかこの燃えてますっていう、
燃えてるやつのね、動画がね、
映像とか、
きつい、
画像とか見た時のこの喪失感
な、ちょっとびっくりした俺も。
なんか写真はまだ、あ、なんかこの首里城っぽくないというか、
そう、引きでこのオレンジに明るくなってる絵ぐらいだったけど、
上からあのヘリコプターから撮った動画がもうきつかったな、なんか、いいよ、トモキ求められないで
ただね、あの本当にね、腹立たしいのがね、これに関連してね、なんか朝っぱらからね、YouTuber という名乗る男がね、
はいはい、
僕が燃やしましたみたいなね、あの動画をアップしてたのよ、
はいはいはい、愉快犯的な感じ、
そうそう、もうね、なんだろうな、こいつは一体。
まあ、これはなんかこう、まあ、今もね、ツイッターとか、まあ、多分今ツイッターが一番あれなのか、情報が早いというか、うん、あれなのかもしれないですけど、もう見たりとか再生回数を増やすためにやってるから、
だから炎上商法ってやつだろ。
そう、逆にあの見に行って通報したりとか、うん、なんかこの、うん、なんつの、親指下向きの矢印を押したりとかはもう逆にしちゃダメって、ね、うん、もう、
あ、何もしなく
て、何もしない、もう放置が一番、う
ん、スルーしてあげた方が一番いい。
そうそうそうそう、
あとだからこの今なんでかっていうこの原因の情報がまだそんな出てない。
まあもうね、やっと鎮火したばっかだからね、
うん、色、うん、今から多分 ね、実証見分とかがあったりとかして調べるんでしょうけど、だからなんかいろんな情報が出回ってると、うん、だその嘘もあるしデマもあるしとかなんかいろいろある中で、だからそういう情報は皆さん SNS で見ても発信しないようにしてくださいねってだけ書いてあるんだったらいいんですけど、そのデマを引用して、
あ、はいはいはいはい、
未成年が焚き火してたらしいですみたいな情報が回ってますと、ただ不確かな情報なので、
何の根拠もない
の、皆さん SNS で拡散しないようにっていうのが拡散されて、結局拡散されてるから、それを載せるなよって思って、逆にね。
まあだからやってる人はね、
分からんのかなと思ったんですけど、
俺がこの聞いたのはさ、そのインタビューに答えてた高校生がいたっつって、
はいはいはい、
でその時間帯が朝の3時ぐらいだと、
まあ、いる時間帯ではない
ですよね。逆にいる時間じゃないからってことで、またこの方もちょっと怪しまれてるみたいなね。
まあでももうね、そんなのは置いとこ、
置いとこ、
もうね、なんでかはもうね、任せ、専門家に任してから、
うん、一旦ね、
ね、
まあ、もう確定的な情報が出た、
そうそう出て、で別にもうなんかこう責めるとかももう置いとこ、ね、うん、もう
そう、だから僕らはもうこの悲しいのを、悲しい悲しいっていうのをアップするだけじゃなくて、うん、もうこの後ですよね。だからもうどうするかに切り替えないと。
だからもうそこでね、また復興支援のやつの詐欺が横行ね、またもう出てきたりとか、
拡散した方がいいと思うんですけど、
ね、あとちょっとびっくりするというかね、はいはい、こんなのあるんだと思ったんだけど、この知り合いの方のフェイスブックに載ってたんだけど、この師匠が今年の那覇の綱引きが、
はいはいはいはい、
あれ今年初めて切れたんですって。
なんか
綱引きね、
2回切れたのかな、
で綱引きが切れると那覇の綱引き、うん、はんはん、なんか災いが起こるっていうね、言い伝えがあると、
うん、
でこれを言ってたと、
で
こういう今この首里城が燃えてしまったっていうのがあるから、はいはいはい、なんかやっぱそういうのもあるんだなと、
この、まあ、だって迷信とは言えないみたいな、1
ヶ月前ぐらいの話でしょ、綱引き
1ヶ月も
経ってない、2、3週間、
今月ですもん、那覇祭りだと12、13、14、15かな、
だからまあ首里祭が、ね、11月3日文化の日とかにやろうとしてた、うん、準備とかでね、今期間
中でもありましたからね、
前夜祭じゃないけどやってたから、
前夜祭ね、はいはいはいはい、
まあ、だから 人はいなくてよかったなっていうところは、せめてもの、
まあまあそ
う、怪我人がまあ出てないっていう、
そうだからまあね、ひとしさん、ヒープさんが昼のラジオとかでも別番組ですけど言ってたけど、なんかまあそういう、ね、各局とかでいろいろ支援とかやるけども、うん、まあ、確実なところ、信頼できる情報源が確かなところに、寄付しましょうみたいな、
そう、直で寄付するんだったらやっぱそういう確かなところがいいか
もしれない、これに乗じて、
まあ、まあもちろんあるから、
そうそう、こういう時に一番真っ先に動くのは詐欺師だからっていうのとかを、うん、の情報はやっぱ回ってるので、それはなんかね、やっぱ入れといた方がいい情報というか知識ではあるので、確実なところとか、だからもう今鎮火したね、このヘリから見た映像とか見たら本当に何もなくなって、
本当に何もないね、
もうだから逆にモンパチとか、あの辺がもうあの跡地みたいなところでライブやったりとかして、それ寄付するとかっていうイベントを企画するとかさ、
あ、なるほど、
して、まあ、ケツメイシが毎回アルバムの後ろは司令門のところで撮ったりとか、はい、してたので、そういう方々にこの剣がというかね、まあ、なんかいろいろ復興のためのやってもいいんじゃないかっていう、そういう企画をこれからどんどん出して発信していけばいいと思うなと思います。
今日昼間バイトだったわけ、バイトしててから、パルコンにレゴのお店あるじゃないですか。
レゴ、はい、
で、めっちゃでかいシーサー、めっちゃというかでかいシーサーあるの分かる、
はいはいはい、
レゴのお店の中に
シーサーが
もうブロック
でジンベエザメと
何センチ、120センチぐらいかな、はい、子供のぐらいの高さはあるんですけど、だもうなんかもっとでかいやつを首里城のを作ってレゴで、
はい、
だもう言ったらそれをなんか寄付じゃない、千羽鶴じゃないけど、なんかブロック1個買ってどんどん積み上げてってから
みんなで作ろうよっていう、
そうそうそうそうそう、1年ぐらいかけてから、
いい、ね、それも
なんか切ない、なんか物がないってなんかあれじゃないですか、
うん、
何笑ってる、
いや、じゃあ今インスタのコメント で、はい、チャリティーテキーラやろうっていうの
をしたんですチャリティーテキーラ、
もうチャリティーの仕方を考えようって話はしてたけど、それはちょっとね、
飲みたいだけでしょ
いや、だからもうすぐね、知り合いの飲食店の人とかはもう今日からのお店の売り上げの 5% はもう全部寄付しますっていう、
素晴らしい
ね、っていうのをもうこの SNS でポンと上げよったんで、
いや素晴らしい、
だからその直接 やるのが怖いとかだったら、うん、そういうのやるよってお店とか行ってね、
うんうん、そうだね、
はい、でそこはね、前も多分話したと思うんですけど、サンタプロジェクトっつってこの募金箱を置いてやって孤児院とかにいる子供たちにプレゼントをクリスマスにあげるっていうのを、はいはい、もう今年7回になるのかな、7年ぐらい連続でやってるとこなので、確実に届けてもくれるので、うん、まあ、SNS とかでもし目にしたら、そこに単純にね、ご飯食べに行ってとか飲み会しに行ってって時に、そこをそういうこともしてくれるので、
いやでもなんか、まあ、地元というかね、はい、沖縄のっていうのもあるし、もう最近だと千葉、今あれですか、台風19号の被害で結構いろんなところで募金活動してるじゃないですか、うん、まあ、コンビニとかでも、
はい、
なんかもう どこから手つけていいかじゃないけど、うん、なんか多いなっていう、こうなんか
今年なんか災害多いっすね。
まあね、だから、まあ、今年に限らずだし、うん、まあ、そういう東日本大震災の時とかもそうだけど、
そうだから去年今年からなんか一気にさらに増えてきてる、
そうそう、だからね、これで、まあ、全国的には19号のもそうだけど、その前のだって大阪のとかのあれも終わってないじゃないですか、大阪の台風のとか広島のやつとかだってまだ、ね、復興が全部終わってるわけではないから、うん、いやだからなんかね、金持ちになりたいなって思いますね、
そういう時
本当にポーンと出せるお金がこう作れるぐらいの、
だって何百億でしょ復元まで、
いやそうでしょうね、
だって30年ですよ、30年の復元が2月に終わったばっかりで、うん、でもう一晩にして全焼でっていうね、
あとその、まあ、知り合いの社長さんというか先輩が、うん、SNS で上げてたのは、この92年にこの再現して建てるのも図面もないまま、もうこの職人さんたちがいろいろやって4年ぐらいかけて、建てたと、うん、でそこからまたこの並行しつつもずっとこの再建というか、う
ん、いろんなところをね、
再現のやつを直しつつやってきたと。だからもうこの当時の職人さんが、まあ、まだ元気なうちにというか、
うん、
のうちにまたできるように、
まあ、だからゼロからではなく、ね、92年とかのに比べたらゼロからではないから、まあ、前よりは復元が早いんじゃないかって言われるけど、うん、この漆とかもなるべく当時のやつを再現しようとかでも、うん、
だから2000、
ね、やっと塗り終えたって言ってたかな、
そう6年前とかぐらいにね、13年とかかなぐらいに塗り終えてっていう、その職人さんの書いてた SNS とかも本当にいろんなのが上がってきたんで、だからもうまずできることをやって、早く早急にというか県内的には
そうだ ね、
まあ、だから他の支援もしつつというか、
いやこれが復興してくれたら一番いいんだよ
ね、そうです ね、また元気になるように、
はい
はい、
楽しく。
だ今回ラグビーのワールドカップあったじゃないですか、うん、はいはいはい、この台風の被害にあったところに試合がもうできないってなった時に、その海外の選手とかが、ね、復興 この
お手伝い
したりとか、なんかすごいいいニュースとかもいっぱいあったんで、まあまあもうすぐ今年も年が明けるじゃないですか、もう2ヶ月ないぐらいですよね、うん、今日で10月も最後だし、
もう最後ですよ、
あと2ヶ月丸2ヶ月ぐらいじゃないですか、したら来年だったらもう東京オリンピックもあるしみたいなので、まあ、海外勢の方もいらっしゃると思うんで、うん、そういうところにも、ね、協力を仰いでというか、
うん、
やっていけたらいいですけどね、すごい真面目な話をした15分でございましたけど、
真面目な話をしてるところ申し訳ないんだけど、うん、
はい、
マウスが全然上に行かなくて、
マウスが上に行かない、
ずっと今それを一生懸命真面目な話してるよ、はい、気持ちもちゃんと込めて喋ってるんだけど、はい、マウスが、ね、上に行かないんだよね、
さっきのね、はい、詐欺関係の話でちょっと一つ思い出したんだけど、
はい、
Facebook で最近ね、はい、か JAL が創立60周年迎えたっつうね、 LINE メッセージが来たのよ、メッセージっていうかなんか上がってきてて、
はいはいはい、
でアンケートに答えると、うん、1万人ぐらいかな、なんか
はい、
旅行の航空券をプレゼントすると、
はい
はい
はい、
これは何というかというと、アンケートに答えてそれをシェアした上でまたコメントにありがとうって書くと、
あ、はい、あ、だからか、なんか最近多いよね、
そうそう、で俺これ途中まで行ってもうめんどくさいから途中でやめたんだけど、うん、1日経った後に JAL から正式に詐欺が出てますと、
へえ、
これはやらないでくださいと、うち関係ないですよって聞いて、
何人か知り合いやってたよ、
知り合いが何人かやってるの見たわけ、俺それで知ったわけ、
そうそうそう、
あ、こんなんあげるんだったらやろうかなみたいな、
は
あ、でも途中で俺が富裕さだとかやめたってだけなんだけど、
よかったね、
よかった、いやでも怖いな
もう、これは個人情報を取得するためのってこと
です、多分ね、なんかね許可するみたいなのが出てくるでしょ、
はいはいはい、
なんかこのアンケートに答えて同意するみたいな、俺あそこまで行ったからもうめんどくさいからやめたわけ、なんかこんなのほら シェアみたいに乗るのが俺嫌だ、自分のあれに。
深夜さんやってるこんなのみたいなのが嫌だって。
だから俺はこんなの一切やらないんだよ、途中でやめるんだけど。結局そうなっててびっくりしたな。
へ
ー、なんかさ普通にこんな大手企業のあれをさ、
うん、やる名前使ってというか、
アマゾンとかのやつとかロゴそのままだし、なんかの時あの一回本当に危なかったのが、うん、不在伝票、
あーなんかあったな、郵便の不在伝票の、
そうそう、不在の荷物が届いてますけどなんかいなかったので一旦帰りましたみたいな、でなんか、はいはい、いつだったらいますかみたいな、なんか下記をクリックしてなんか答えてくださいみたいなのが来て、
はいはいはいはい、
ちょうど荷物を頼んでるとこだったわけで、
あもう本当にタイミング的に、
そうそうそう、 でも不在で今までこんなメール来たことないしなと思って、
はい、
でもたまに電話かかってくる時があるわけよ、はい、何々秋山さんですかって、あはいって、お荷物届いてるんですけど今から行っていますかみたいな、
うんうんうん、
であいやみたいなで言って、本当にまあ不在伝票が届いてるとか、あじゃあ荷物取り行きますって言って、うん、まあ、本当にその会社の人だったりするから、こういう、まあ、ショートメッセージで送ることもあるのかなと思って、
これ
いやもうだから
でももうだから最近はでも全部もう詐欺だと思って疑って一回これを、うん、なんつうの
スクショするなり、
そうコピペして、あのネットでそう貼り付けして、
はい、俺もそれはやってるな、
検索したら詐欺ですみたいな、こんなのメールが飛び回ってますってなったから、はいはいはい、危ないなと思って。
だからそれこそ昨日ヤンビーと話してたんですけど、浮き船のなんか最近迷惑メールがめっちゃ来ると、
うん、
俺もめっちゃ来るんですよ、1日マジで20件ぐらい来るんですよ、はいはい、夜中とか朝とか昼関係なく、
うん、
それの手口というかどうやってんのか分かんないですけど、うん、1回そのメールを開いてしまったんです、届いたやつ、うんうん、っていうのもなんかこのパソコンでなんかやってて、この確認のワード、うん、
はいはいはい、
このショートメッセージを送ったんでそれ入力してくださいみたいなのの流れであったから間違えてそれを開いたんです。でじゃあそれのアドレスもソフトバンクって書いてあるんですよ、アドレスに、うんうんうんうん、末尾がアットマークソフトバンク
と、うんうん、あじゃあもう本物だなみたいな
っていうので開いたら中身がなんか全然違う、なんか今何してますかみたいなだけので URL 貼られてるメールで、うん、わ何これと思って、これ絶対迷惑メールのやつだと思ってバンってすっ消したんですけど、もうそっから毎回もうアドレスが違うのがバンバン来るんですよ。
あそう、
お金融資しますとか、
はいはいはいはい、はい、
連絡遅くなってすいませんみたいな、
これな
普通の感じで来る、あのメールっぽい感じで来るやつ、
一気にあれなんだろうな、広がるんだろう、
拡散されるんだろ
う、だからあれどうやって連絡先をアドレスを拾ったんだろうと思って、
えだってもうそういうのが分かったら変な話住所まで本当は分かるっていうさ、なんか出身校まで分かるとか、
まあ、だから調べればいろいろ SNS それ登録して
るやつとかで電話番号1個分かったら住所まで分かるとかってよく言うけど、
あハローページで
いやいやいやいや携帯番号載せるかよハローページに、
いや昔ね固定電話に載っけてましたけどね、
怖いはもうなんか最近は知らない番号とかも全部一回検索してかけ直す、
あ俺もそれは絶対してるよ、知らない番号は一回検索かける、
うんうん、一回スルーして、
うんスルーして、で本当にこれがあのなんていうの、あの例えばその前の日とかにあのどっかに代行をかけて、
はいはいはいはい、
そんなのもあるわけ、
折り返しでかかってきた、いやでも大抵は
でもそういう場合だったら確実に留守電が残ってるじゃないですか、
いやそう多分私留守電設定してない
はず、いやした方がいいですよマジで、
俺もしたことない、あそうなの、
オプションつけた方がいいです、そういう知らん番号で来てなんかあるのは確実に留守電残すんで、取らんかったら、
あそうなの、
残します、
もう留守電なんて俺も
私もだってほら電話がかかってくるって今思ってないから、そんなに、うん、だいたい LINE で来るさ、ね
ちょっと電話かかってきたら何か知らんけど、いやでもなんか
役所というか何かの手続きとかのやつでかかってくるやつ番号知らないとかあるじゃないですか、それは確実に、何々の件でお電話しました、またはあのお電話させていただきますとかっていうのが来るから、じゃあこの番号はその要件で電話くれたんだったら次取ろうってできるじゃないですか、
うん、
オプション、まあ、もうショップ行ったらすぐオプション追加できるんで、
なんかね、俺実家に、ね、いても、はい、実家の携帯あ電話が鳴るでしょ、固定電話、
家電がね、
取らんわけも怖くて、
家電は取るな、
いや家電もね、もうなんかね変な電話が多いよ絶対に、
家電にこそ、まあ、自分だったら詐欺来てもなんか別にあれじゃないですか、携帯とかは分からんから、
これ、うん、でみんなこれもあれやるかな、あのお家にピンポンって来るでしょ、
はい、
めっちゃ息殺して覗き穴から一回見ない、
私覗き穴見たことない、
えー、
あ開けないよっていうかあれだよ、 ピンポンってなるさ。でチェーンかかってないからピンポンってなったらチェーンかけて入ってこう、
あ、開けるの、
開けるっていうかどなたですかって言うと、まあ、大体宅配便だから、
俺もう宅配便とかでももう分からずに俺はもう一切開けないつもりだから。
実家は分
かるの、なんかね怖くない、もう今の時代
って。だって覗き穴から見ても分かんないじゃないですか。
覗き穴から見たら一応宅配便だったら大体分かる。
で、あの覗き穴から見る、見てるだろうな時間ぐらいの時間ぐらいは、その人も用事がある人は残ってるから一回ちゃんと目視できるというか。だから最近のなんか家というか覗き穴ないじゃないですか、もうオートロックみたいなのついてるみたいな、あれこそ怖いですけどね。
覗き穴は絶対あった方がいい、
絶対あった方がいい。
だって変な勧誘とかも多いさ、もうあれがめんどくさいんだよな。
あんま家にいないからもう一番来たことないな。
一番いたのテレビのな、
あーはいはい、集金ね、
集金とかな
来たことないんだよな。来たことないっていうか、本当に家にいないから宅配便かガスの集金しか来ない、うんね、会ったことがないかな、まあ、いろいろねありますわねということで、うん、気をつけて、
はい、
はい、いろいろ詐欺にも引っかからないように、はいはい、確かな情報をね見極めてっていう形で。
そうですね、はいはい、というわけで一旦 CM 行きまして、うん、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 全て小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜日ジンチャンプルアドと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
FM 那覇から緊急ニュース。沖縄初のイベント、ドランクアカデミーフェス、略してDAF沖縄公演、11月9日土曜日 FM 那覇ステージから3時間の生放送。出演者の持ち時間は10分、さまざまな分野の専門家がマイク1本で価値のあるアイデアを魂込めてお伝えします。笑い、感動、知的好奇心が詰まった沖縄初のエンターテインメント型トークイベント。人生を変えるかもしれない白熱のライブトーク、11月9日土曜日、ドランクアカデミーフェス沖縄。詳しくは DAF DAF 沖縄で検索。
はい、17時22分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、よろしくお願いします。
先週ライブありがとうございました、
うん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
はい、
なんか今回あれだね、あのフェイスブックであの順位見ましたけど、はい、なんか珍しいっていうか、はい、
なんかね、だからあの毎回僕らこのライブ終わった次の月曜日行ったら、まあ今週の月曜日、頭の月曜日に反省会やるんですよ、このライブの映像を見て。でそれ終わった後にもう点数集計してくれて、その順位発表みたいなのがあるんですけど、久しぶりになんかざわざわした発表になって、結果発表が
リップがだって
G2 に落ちました。
あ、マジ？
はい、G2 落ちです。
何年ぶりよ。
あ、でも2、3年ぶり。1回
でもでしょ、
なん本当に 2,3 年前ぐらいに1回久しぶりに G2 に落ちたって、それはまあ社交場かなんかだったんですけど、
なんかね、多分バイアスロンに初優勝した時のあれで落ちたんだよ、
はい、うん、
今回も社交場？
いや今回は違います。
純粋に
、まあ、でもなんかリップがなんかちょっと珍しく、ちょっとお客さんがついてこなさそうなネタをしてたというか、ちょっとこっち寄りな、うん、なんかそうだね、僕ら寄りなネタをしてたのではあるんですけど。
あ、じゃあ実験的なこともある
そうですね。
あ、じゃあもう純選手のは面白かった、
うん、ヤンビーと一緒に、
ヤンビー
で、ヤンビーが初めて G1 の舞台に立ったっつって、めっちゃ感動してて、めっちゃ勉強になりましたっつって、いやだからヤンビーなんか今回良かった、大活躍だったねっつって、
めっちゃ上手だった。なんか今月のお笑いライブほぼヤンビーだったね。
そうですね、
ショートコントもヤンビーいっぱい出てたし、
いっぱい出てたし、まあ浮世絵も悪くはなかったんですけど、
私
事実落ちちゃった、事実が落ちたのかな。
なんか本当に純選手もなんかどっちかってなんかちょっと演劇チックなコントっていうか、
うん、
おおみたいな
演劇チック、
あれね、一応本番直前に、うん、純選手が僕のとこに来て、
うん、
ちょっとネタのここどうした方がいいと思うとかっていうのを何個か僕が演出したボケがありました。あれと思います。
演劇の先輩として演劇の先輩として、
いやでもこれだったらちょっともしかしたらお客さんには伝わりづらいから言い方変えてこうしたりとか、あとなんか幽霊っていうね、なんかキャラクター、まあ 設定がいて、見えないけどみたいなやつが、見えない、このなんていうの、登場人物としてはいないんですけど幽霊っていうキャラがいて、じゃあその見えない遊び方があるじゃないですかっていうので、 なんかいろいろ話したとこがちょっと受けてたりとかしたんで、やっぱ袖で見ててああよかったなって思いながら、で結果1位になってたから、あ嬉しいなと思って、
素晴らしい。
で久々にですよ、久々に僕が G2 に上がる
ってい
う、
はあまあ久しぶりですね。
ちなみに何やってた？
トイレの
ネタをやったんですよ。
いやだから僕が今年その日付出ないのもあるんですけど、うん、やっぱ僕の中で日付といえば、うん、健作さんが書くトイレネタというか、はいはいはいはい、があったんですけど、まあ、去年もかなトイレネタがなく、うん、その健作さんのトイレネタがちょっとなくて寂しいなと思って、うん、もう日付前のあれもあったんで、ちょっと俺トイレネタ書こうかなと思って、あの温めてたのをバンって2分にグンと収めて書き直したやつをやりました。
パッてついた瞬間にズボンを下ろしてトイレのこのあの便座に座ってるって言われたから、はい、あっと思って、
そう白い箱が
パクリかパクリか、
いやちゃんとだから自分で作ったやつ、
そうそうそうそう、あの大きなネタだった、
はい、だからあれもうちょい正直尺伸ばそうと思えば 5,6 分とかにできるんで、
でも来年は出演じゃなくて脚本、
脚本出す方に回る可能性もありますし、
おおそれまた楽しみでございます。
だからキャンさんにそのネタを見せた時も、うん、このネタはマジでもうちょいこの尺伸ばしてみたいやつだから、うん、でその言ったら日付とかの演劇にもお笑いのコント的にもなんかどっちにも持っていけるやつだから、ちょっとあの取っといた方がいいよ、
まあ、やればやるほどボケもね、はい、増やせる感じの、
まあ、設定的に、ねからね、あのトイレ、まあ、便座に座ってるので大きい方をしたらあのトイレの中からあの女神様が
言うな言うな言うな取っとけ取っとけ
っていうやつです。
面白そうだ。
いやありがたいことに、
は
い、
1位が純選手、3位が小刻みさんだった、
2位はノーブレーキさんなんです。だから順位発表
は
やっぱ下からカウントアップして呼んでいくんですけど、
はい
はいはい、G1 の順位をリップが出る、ってなってすっとこ出る、小刻みさん出る、残り2組がノーブレと純選手ってなった時にブーブーさんがいやいやいやいやと、ノーブレーキが1位取ったらダメだよと言ってて、いや俺らは1位とかじゃないっつって、
まあ、俺らなんかトップじゃないとこで遊んでるのがノーブレーキみたいなね。
だからもうみんな反省してっつって、俺らがこの1位か2位かっていうところまで残ってるライブだよ今回はっつってみんな反省してっつって、
ブーブーさんが
自分で言ってたので、
はい、
まあまあでもだからそういうのもあってなんかいろいろざわざわした結果発表にもなりまして、
ノーブレーキのさ、もうなんだっけあの滑舌が悪いアイドル、
はい、
もうめっちゃ好きで
なんか別にキャラクターとして立ってたわけじゃないけど、なんか今回の企画がこのハロウィンも近いからっつって過去にオリジンで出したキャラクターでショートコント作ろうっていう。
でもノーブレーキのネタの中でも出てきたさ。
そうそう、あれ元もリハまでいなかったんですけど、
ね、そういなかったって言ってた、
は
い、
あそう
リハまでなかったんですけど、多分まあショートのために絶対知らんだろうし、
あーはーはーはー、
キャラクター的に入れたんだろうなっていうのは、ね、
もうあのなんていうの、滑舌が悪いアイドルを目指し始めたらって言った時点でもう一人でずっと笑ってて、
はい、
もうなめっちゃ涙出るぐらい笑うわけあれ
滑舌アイドル、滑舌アイドル、本当は滑舌アイドル、
滑舌アイドルなんだけど、もうね、もうあれ見れるともうなんか幸せって思う。もう
じゃあもう11月の笑いライブはトムキの
G1
から G1 に行く道をみんなで見てくれたら
いいですね。そうですね、まあ、ただ今回 G2 にリップが来てるんで、うん、あの G2 のメンバーがいや今月もう次は無理だよっつって、
あそっか
どうするどうする、
一組だけだもんな
もう上がるのは一組なんで、
そ
う
そ
う
そ
う、
G2 の中で点数が一番高い人が G1 に行って G1 の中で一番下の人が
G2 に落ちる、ね、で G2 と G3 も同じです、
うん、
で今回もオーディションはデコリンさんのみという感じになりましたけど、
デコリン？
デコリン、はい、54点だったの、
前回と同じ80点目指してたのに、
はい、
俺勝手になんかしらデコリンさんをね応援してんだよね、あのあんまその接点はないんだけど、年、はい、が近いよね、
いやまあそうですね、まあ、
ね
俺の1個下か2個下ぐらいだったんだよな、多分
38かな、
378ぐらいだった、うん、今年8になるのかな、
なんかそれ聞いてからめっちゃ親近感があってねあこんなね、まだ入って1年も経たないよね、
もう経ったんじゃん、
1年は経ってはいます、
うん、
多分
なんか頑張ってるな、すげえな
自分と同じぐらいのおじさんがバカなこと
やるんで、もうデコリンさんのネタはねもう
でも
なんていうのかな、
上から目線の言い方にはなるけど昔より本当に上手になったよ、うん、けど、うん、今回のはめっちゃふわふわしてた、多分直前までネタが定まんなかったんだろうなみたいな、なんかセリフ覚えてない感がすごかったのと、全然フィリップあのめくれないみたいな、
あれ、いやでもあれ今月のオーディションでやったネタのやつ何個かだからやってはいるんですよ、やってはいるんですけど単純な緊張シーンなので、
いや頑張ってほしいな、デコリンさん。
僕は個人的にはめっちゃ好きなんですよ。
でもだから自分浮舟とかはとかリクエストとかパッパラーズは、うん、私がマネージャーやってた時に入ってきたメンバーで、うん、言ったらリクエストはもともと芸歴、大阪での芸歴があるから、
まあ
安定感はある、年齢もあるし、うん、でパッパラーズは、まあ、あの結構入った時もうコント師みたいな感じで、なんかまあ安定感あったんですよ。で浮舟は言ったらことぶきパンチがもうずっとなんかこう落ち着かないじゃないけど、うん、なんかあもうあいつすぐデリカシーのないこと言うとか、あいつ一人で営業に行かせたら心配だわみたいな、うん、でヤンビーと組んだから、まあ、ヤンビーがしっかりしてるからちょっと大丈夫だけど、
ヤンビーまだ22、3ですよ、
うん、でヤンビーでも主張がなさすぎて大丈夫かなみたいな、うん、見えてるかなだったのが今も変な話、逆転じゃないけどパッパラーズよりあの浮舟の方が今躍進は強いから、
浮舟に関してはなんかやっぱパンチがちょっとプライドのいろんなものが凝り固まってる子だったんですよ、入ってきた時とか、今もまあ全然あれですけど、ただなんかやっぱお前のそのうざったらいキャラをそのままネタにトレースしたら、なんかそれをね全力で止める、そのちょっと
まあ落ち着いてる
風貌もあるでかいやつがそれをビンタで制するっていうのがめちゃくちゃ気持ちいいからっていうのをなんかずっと言ってて、このネタ見るたびに、でそのパンチのこのうざいキャラがあいつがわーってやる、それをヤンビーが止めるっていうのが今ようやくオリジンのライブではこの浸透してきた感じが、キャラクターがね、キャラが立ってきたという
か、ネタとかもちゃんと言葉遊びじゃないけどオチもしっかりしてて、もともとヤンビーもコトブキも内地の方の芸人さんのネタとかめっちゃ見るから、なんかやっぱなんか頭のいいネタしてくるようになったというか、
もともとそういうのを
やりたいからっていう、っていう
その技術も何も定まってない時にそういうのをやろうとするから、もうただグダグダになっていく、いやまず自分のキャラをしっかり立ててそういうのをやっていくように、だから基礎をやってから応用いかないとみたいなのはずっと言ってたんですけど、最初の頃ははいみたいな感じになったんですけど
尖ってたんだ、
はい、だから最近はなんかちゃんと ありがとうございますってダメだし聞いてくれるようになったりとか、やっぱそれぞれ成長が感じられるというか、
どこの立場の人ですか、
12年目の先輩が一応
ちなみにすみません、パッパラーズってのはどなたです
か、あれ、あれそこからジャリスケ、ジャリスケ、
あジャリスケ とあのメガネの男、
プリューシュン、メガネの男、
プリューシュンって言うんですよ、
いつもずっとメガネかけてないけどな、
あのさ、あと一人さ若手のさなんか金髪の男の子いるよね、
はい、
茶髪の
バビルボルデっていうのが
誰なの、
ずっと研修生で、
はい、なんか入ってきたんですけど、うん、なんかネタ見せをじゃあその毎月やって3ヶ月目にオーディションやって通ったらデビューみたいなので、うんうん、ネタ見せをやらせてたんですけど、まあネタをなんか全然かけないし、うん、その今までそういう舞台に立ったことないみたいな、でもやりたいから来ましたっていう、お笑い好きでっつって来てたんですけど、うんうん、なんかこのダメ出しとか上げてもなんか全否定されるというか、うん、ダメ出し自体は不思議な、なんかこうなんです、
全否定され
そんなことないですみたいな、はい、いや僕はこういう風に考えてるんだから
やったんですよ、あいやだからそれがこっちに伝わらなかったからもっと伝わりやすくした方がいいと思うけどねっていう、だこういう言い回しにしたら伝わると思うよとかって言っても、次のネタ見せの時に全く同じネタ持ってくるとか、ってみんな本当に衝撃な子で、
結構何話聞かない子なの、
いやだなそういう子なのかなとかっていろいろ聞いてたら、なんか僕ネタはやりたいとかではないと、ガヤにいる芸人さんに憧れてると、
はあ、
だ別にネタをやりたくて芸人さんになりたいとかじゃないんですよ、だからなんか不思議な感覚の持ち主というか、
まあ、タレント寄りの芸人というか面白いことを言うタレントになりたいみたいな感じなのかな、
その子自体はぶっちゃけその面白いので
、たまにだからもうじゃあネタ見せはもうそのもしまたネタやりたいって気持ちになった時にその言ってくれればいいから、とりあえずそのもしねなんかいろいろやりたいっていう気持ちがあるんだったらこの稽古に来たらいいよっていうので、今もうなんか研修生的な、本当にさっきあやきやまさげさ
ん出たりはしないんだね、
はい、
ライブ
ライブに出たりとかはないんですけど、稽古に来ているんですよ、でこのライブの稽古とかをやってる中で、まあ、たまに振ったりとかして やらすんですけど、それの発言を嫌がったりするんですよ、いやガヤなりたいんじゃないわっていうのとかもあって、
まあ、まあだからちょっと難しい子だからね、あんまり触れない、触れない、
じゃだから俺はね、前 の月見会があったでしょ、自社ビルの、
はいはい、
あの時に
言いましたね、来てました、ね、
いてえと思って、はい、あれこの子1年ぐらい前も見たなと思ってて忘年会の時確かいたなと思って、あ 一応いるんだと思って、
で、まあ、まあ稽古とか
で、またその2週間前ぐらいから稽古場でパッて見たから、あこの子って何やってる子なんだろうだ、うん、っていうか誰なんだろうと思って、
いいのいいの、はい、
そうだ、
はい、いいのいいの、はい、
バビルボブです、
はいはい、今俺さんからパッパラーズと浮舟のメンバーは俺もわからんって聞いた、パッパラーズはジャリスケと、
プリューシュンっていう、
浮舟がヤンビーとコトブキパンチですね、
はい、
前なんだかで深夜さんが、うん、浮舟のジャリスケじゃない方みたいなこと言って、うん、いやもうそもそもジャリスケが浮舟じゃないしと思って、だもう誰が誰だかね、若手とかってなるとやっぱ分かんないんだなと思って、
う
ん、
もう全然分からんもんだって、いやコトブキパンチとか、うん、あのそのピンでもともとやってたでしょ、
はいはいはい、ピンもあったし、うん、トリオもあったしとかいろいろあったんです、
だから知ってはいるんだけど、このメンバーがほらコンビ組み始めて、
コンビ名とかが分からないとか、
え誰ってなってるのが、
まあ、ジャリスケももともとはピンで、
あそうだったね、
そうですね、でジャリスケっつってやってたんですけど、コンビ組んでパッパラーズっていう、
まあ、そうだね、自分も多分マネージャー離れてから新しくまた誰 か, なんか3組ぐらい入って、それがコンビでピンでとかってなったら多分分からんはずな、
うんうん、
だからもう最近そのやっぱこの尾瀬さんの本公演があるとかのお手伝いで、この若手が行くことあんまりないじゃないですか、そのメンバーとかってあんまり来たことないじゃないですか、
うんうん、あそうか、それもあるね、だってそのトモキなんか世代までだもんね、
そうですね、その若手がお手伝いしに行ったりとか、この朝入りして一緒にとかあったじゃないですか、今だから変な話、あの超人やったりとかでスタッフさんいるじゃないですか、はいはい、結構、うんうん、やってこの裏のやってくる、だから僕らが入る隙がないというか今、はい
は
い、お手伝いしに行きたいけど、だからバラシだけ行くとか、僕はリハだけ顔出すとか、顔出せるときにとかはありますけど、だから下の子たちがもうだからお手伝いでこの尾瀬のメンバーと顔を合わせる機会があんまりないので、うん、
ない ね、でもリクエストかな、
はい、
あチョメナスケが一回あ西松警察の時手伝いに来てくれて、
はい、
まあ、あの時も人手が足りないからって言って、誰か来られませんかって言ってリクエストとか割り先生とか来てくださってお手伝いしてもらったけど、
はい、
まあ、やっぱ、ね、こっちもじゃあなんていうの、じゃあ、まあ、自分はね、マネージャーやってたから近いっていうのもあるし、はい、笑いライブのスタッフもやってるからあれだけど、うん、なんていうの、うん、単独ライブやりますとかもだんだんだんだんもうついていけなくなるというか、
はい、まあ、最近はそういうユニットライブやったりとかも増えてますから ね、
そう
ね、
あ そうなのみたいな、
うん、
そうなんだねぐらいな感じになるというか、
それこそ昔はシェアさんも音響でずっとやってくれてたので、それでライブ見てるのもあったんで、
うんうん、まあ、だから知ってるっていうのもあるんだけどね、はい、
それから離れてやっぱもう、
そうそうそう、
どっちかっていうと芸人さんって、あこのネタやる人がこのコンビなのねみたいな、ちょっとネタと、ね、
うんうんうん、
合わせて見るから、
うんうん、やっぱネタ見てからの印象があって顔を覚えていくっていうのはあると思うんで、う
ん、なんだかんだでなんていうの、芸人やっぱステージに立つとまた変わる、ヤンビーもそうじゃないですか、
うん、
ヤンビーも稽古場で見るのとステージ出るのと全然違うから、
そうそう、
えこれがこれみたいない
やだからヤンビーはそれこそ本当に去年の日付出てからめちゃくちゃ変わったな、
変わったね、明るくなった、
あとさ一つさ、マイナーチェンジしてて気づいたんだけど、うん、このジャリスケがあるでしょ、
はい、
ジャリスケ前までなんか真面目っぽい顔この風貌してたでしょ、
はいはいはい、
髪型も角刈りっぽいなんか、
はいはいはい、
なんかタラちゃんみたいな髪型、
緊張のね、
はい、田舎の
だけど
青年みたいな感じ、
今なんかさツイストみたいな刈り上げブロックみたいなやつでしょ、はい、
ちょっとモテようと思ってっつって、
あそうなの、俺
は
あの子の芸風的には前の風貌の方がなんかマッチしてたなと思って、だからそのコンビ組んでなんか変わったんかなと思ったわけ、芸風が、だからあれ今あんな髪型してんのかなと思ったけど、それは
まあおしゃれに目覚めたんじゃないですか、
単純にそれなった、
うん、金から那覇に出てきてこうおしゃれするとこが増えたから、
あそうなんだ、
僕はこのままだと田舎者のままだみたいな、
あそうなの、
だ 芸人デビューですよ、
だ那覇といえばツイストパーマっていう僕らの時も高1ぐらいですでに終わってるブームのやつをまた今やってるっていうのが可愛いなと思いながら、
俺でも前のでもね、あの髪型の方がなんか芸人
だってあれでしょ、ジャリスケの高校か中学の時のあだ名が素朴
初めて聞いた、
あそう、
ひとしさん、あヒープさんがこの話がすげえ好きで、なんか一回西町警察の時のこの脚本会議とかしてる時に、まあ、それぞれの刑事にあだ名をつけようみたいな、はい、って言った時にこのジャリスケの話になって、もう絶対誰かに素朴ってつけたいんだよねつって、でも結局つけられなかったんだけど、
はい、
も
う素朴って面
白い、あだ名で素朴ってなくないですか、おい素朴って、
いや面白いね、
いや、
まあ、キャラだよね。こんなのもね、こんなのも楽しみにしながらオリジンライブ行くとまた楽しいですよ ね絶対ね。
そうですね、
この方はこういうあれなんだね、はい、
こういうやつなんだっていうのを知ってもらえたら一番いいですね、
う
ん、
そう、逆にほらチャンプルーってもともと始まった時は若手のね、
そうですね、
ためのというか、はい、それと劇団員の交流の場みたいなね、
うん、
だったかね、
うん、うちらが木曜日が一番、まあちょっと芸歴、まああと長いかなみたいな、ね、
ぶっちゃけ変わるなら俺たちが
一緒に席を開けれ
たら、そうそうそう、
開けないといけない、
卒業のあれだったんだけど、
ね、そしたらなくなるんだよっつってそれは嫌なんだよっつってやってますけど、そうそうそう、はい、というわけで
待って待って、
また CM
に、またマウスが動かなくなったんだけど、
行きまして、うん、またメールツイキャスいっぱい来てますので、
うん、
コモロエビフェニックス懐かしいなと、デコリンさんのコンビですね。
コモ、
あのデコリンさんはいまだにコモレビフェニックスをちょっと引きずってますからね。
これ
でゲームの名前をあの友達登録しようとして、うん、名前なんですかって言ったらコモフェスですっつってまさかって言ったらコモレビフェニックスのっつって引きずりすぎだなっつっていうくだりが一回できましたけど、
かわ
いいとこもあるんですよデコリンさん。
ちなみにこの、はい、この流れからあのツイキャスでマンダイさんが、はい、ココリッチは解散したんですか。
ココロッチ、ね、
ココロッチは解散した。
いや解散ではないですけどね、岸本がちょっと休業する、今月発表だったんですけどちょっと休業する、まあ体調崩してというかね、はい、休業するので今月は僕とちゃんエビが2人でネタやったりとか、はい、ありましたけども、
はい、
はい、またいつ戻ってくるかその随時あのご連絡いたします。
はい、
はい、というわけで一旦 CM でございます。
FM 那覇78.0MHz あなたの夢を叶えるラジオ、
例えばあなたの夢叶えるよラジオは FM な。
はい、10月31日木曜日ハロウィンですね。17時42分になりました。木曜日ジンチャンプレ
ット
おります。
はい、ごめんなさい、ツイキャス全然紹介できてないので紹介していきますね。ずるんと戻りましての、はい、お笑いカレー大好きわらばあさん、秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、こんにちは。
こんにちは、
ランリーレンさん、天山行っちゃうぞバカ野郎。たまにともきが、
はい、
広島東洋カープの長崎翔太選手に見えると。
また新しい人出てきた。
だから調べといて。
前は大瀬良って言われたんだよカープのカープの中で何
カープファンなのかな。武蔵さん、シアさん、ひとみさん、ともきさん、こんにちは。今朝ニュースを見て映像が衝撃的すぎて目を疑いました。
そうですね、
沖縄の象徴の首里城が火災で焼け落ちて光景見とても心が痛いし、はい、言葉が出ないですということで、はい、笑いカレー大好きわらばさんとかも、うん、まあ、首里城のお話されて、はい、キューグシカシのオレさん、こんにちは、初見ですと。オレさん、台風行くときいつも首里城見てたのになと、
ね、ね、通り道にあった、ね、
本当に、と言いまして、オレさん、そうそう、寄付の詐欺多いからね荒垣さん
気をつけよ、
本当に気に刺された、
うん、はい、おい荒垣、俺パルコ行ったぞ。
行っちゃった
な。行っちゃったかじゃないよ、万代さん、うん、月曜日にパルコ行きました、広かったですねと、
う
ん、食べに来てくれたんですよ。
あ、
で万代さん、うん、あバイト先にでも全然気づかなくて、この、うん、多分後ろにいたキッチン側にいたから、はい、キッチン側かな、洗い場にかな、で戻しに来た時に、万代さんが食器を戻しに片付けに来た時に私もちょうど洗い場にいて、振り返ったら万代さんだったから、おおみたいな、ちゃんとごちそうさまでしたって言えてたよ万代さん。
よくできました
。振り返れば万代。
振り返れば万代。はい、
はい、広かったですね、秋山さんのところのご飯も美味しかったですということで、うん、ありがとうございます。俺さん、木曜チャンプルは詐欺の話好きだなと。
そうだ、啓蒙活動してるわけですよ、ね。
そうそうそうそうそう、うん、はい、万代さん、スパルタインズの正樹さん、
はい、
細い入らせてる方、はい、スマホに来たアドレスを、事務所のパソコンでアクセスしたらウイルスだったみたいで、ライブ直前だったからえらいことになったそうですよ。怖い怖い怖い、
や
ばいね、しかも事務所のパソコンだから
自分のリスクを回避したら事務所ライブのリスクが高まったという。
俺さん、大城さんが真面目に喋ってる、あ、さっきの CM か、
CM か、
1本目の CM ですね、うん、はい、オライカレー大好きアラバーさん、ともきさん、先週ライブお疲れ様でした。
ありがとうございました。
岩手のカンボジアさんいらっしゃってますね。
はい、ありがとうございます。
池畑の台風 FM が懐かしいなとおばんですと、
うん、
まだもの、事務所自体はありますからね、
うん
うん、まあそこからなんて本当にさ、それこそ火の粉飛んでくる勢いですからね。
そうですね、うん、収録とかはたまにね、あっちでやってるらしいですけど、うん、
やってるみたいですね。
僕らもあっち行きたいな、また。
俺さん、ノーブレジンはやったねと、うん、 俺さん頑張れデコリン芝居太郎博士さんナゲットめっちゃうさがるのはと
ノーブレーキ
ノーブレーキのネタね あんまなんか、まあ、面白いけどどうしたっていう感じはあるよね。
いやでもだからあれの衝撃的すぎるそのなんていうんですか、うん、ノーブレさんのインパクトというか、うん、ナゲット言われてますけど10月死に忙しそうでしたからねノーブレさん。
あでもそうだね、なんかこんな言い方したらあれだけどお笑いの仕事増えたんだと思って、
このネタ
でいやネタで
まあだからバイアスロンで、まあ、爪痕はしっかり残したんじゃないですか。
あったんじゃないですかね。だからなんか今月忙しいんだよなってあなたがすごい僕に通り際にとかに言ってくるんで
なんかね8月ぐらいに夏休みの娘の夏休みの宿題でこのお父さんの仕事場に連れてかないといけないんだけど、うん、お笑いの仕事がないから誰かお願いしますみたいな、
そうあげたんですよっていうのを書いてた時はまだそんなだったんですけど、
だからバイアスロン後にね、
そうでその唯一なんていうんですかね、あのハピー入れかなんかのあのあれがあって、それに娘も連れて行けてたんですけど、うん、その後からめっちゃ忙しそうにしてるんで、
なんかすごいね。
うんうん、ランリーレンさん、うん、俺ロッテファンだよとだいぶ広島カープの話、
ね、カープの情報を知ってますけど、
あということありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、メールも来てますね、ありがとうございます。
メール紹介しましょう。
玉木さん、秋山さん、シアさん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム、万代です。
万代。
月曜日、初めてパルコへ行ってきました。ありがとうございます。駐車場の1階がいっぱいで、上の階は行こうとするも、うまく上に上がるルートが分からず、一度駐車場を出て入り直す場面もありましたが、
何それ？
どうにかパルコ内に入ることができました。うん、多分あれだね。しばらく店内を回り、秋山さんの働くお店でご飯、ありがとうございます。チキン南蛮が美味しかったです。シアさん、パルコ行きましたか？
行ってない
。それでは放送頑張ってくださいということで。
ありがとうございます。
多分、あっちの、あれだね、松木用の近くのところですね。
でも待って、そんなの聞いたらデジ気づきあれだな。
でも本当にあれっすよ、
やりづらいの。
やりづらい、うん、全然全然、あの一回入ると出ないとというか、まあ、そこは分かりづらいけど他は別に大丈夫かと思われます。あでももう本当にこの万代さんが来た月曜日、多分運動会の振り替え休日で、
あ忙しい
って、そうそうそう、ちょっと忙しかったんですよ。でももう今日とかもう本当にどうしたパルコって思って、
じゃ
オープンしましたかっていうぐらい。
パルコ行こう、
パルコ行った方がいいですよ。
だから11月とか12月になるとまた冬物セールとか始まると多分ちょっと忙しくなるから、そうか、クリスマス、そうそう、多分本当に11月の中旬までに来た方が落ち着いて見られると
思う。今のうちですよ、今のうち。
ちなみに、まあ、ヒートは今働いてるからだけど、ともきさんからしたらパルコとライカもどっちも行きましたよね。
どっちも行きました。
おすすめどっちですか。
どうかな、でもどっちもパルコは正直そんなにまだ完全に見て回れたわけじゃないので、うん、まだよくわかんない、まあ、ライカムの方が広いなっていう、
あの広さはライカム、
そうですね、ライカム広いなっていう、ライカムの方が広いなっていう感想しか残ってない
ライカムもライカムの感想ってそんなないやし
だからそのデパートに行く用事っていうのは大体さ、その洋服屋とかでしょ、はい、お目当てのみたいな、俺あんなのが特にないから、うん、行ったとてなんだよ。
逆にだから沖縄初上陸のやつとかもいっぱい入ってたりするんで、それを見に行くだけとか、
あっていうのに、ウィンドウショッピングですか、は
い、自分がその欲しいものがあるとかじゃないけど、それを見に行くとか、まあ、さっき言ってたレゴのショップがあってそこにシーサーがいたりとか、あれ YouTube にそれができるまでの動画とかあるんですよ、
まあ、あのでっかい画面のところで、まあ、全部じゃないけど流してたりとかもする、
うん、でっかい画面のところ
って、あちょうどイベント広場が目のあのフードコートの隣なんで、そこにもうめっちゃこんなあの今の自動ドアぐらいのところのスクリーンみたいなのがあるんですよ。でそこにレゴができるまでみたいな
動画が流されてたりするんですけど、その海外のね、あのレゴの本社みたいなところでちゃんと組み立ててる
言ったら、まあ、両方行くけど私もパルコ全部回ってないけど、どっちかっていうとパルコの方が沖縄食がちょっと多い気はする。なんか1階がハブボックスさんとか、
あ T シャツ屋さんとか、
そうそう、沖縄のなんかアクセサリーとかを使ったりのが多いかなっていうのと、どっちかなんかパルコの方がじゃないけどおしゃれというかちょっと高級感があるかも。
あ自分が働いてるから
今もうすごい褒めてるよ。違う鳥玉よ秋山が働いてる鳥と卵の専門店
よ。俺さんがさ、うん、パルコで、1万1000歩歩いたと、筋肉痛だったぞと、1万1000歩って結構な距離だな、かなりじゃないか、う
ん、結構いっぱいありました、ね、だからこれ俺1日で回りきれんなと思って、その日行って何個かだけ見て。
でもライカムの方が広いですよね。
ライカムの方が広いです、
まあ、ライカムはなんていうの、この建物の外に何店舗かあるじゃないですか。
もうあるし、
分からんけど、
あそこまだ行ってないのか。
ライカム自体もなんか
まだ行ってない
縦長というか。
俺だってアウトレットモール芦比奈でさえ
え、行ったことないんですか。
いや、あるけど、あっちはほらまだ俺が若かった頃にできたから、洋服を買うって言ったらいちいちあっちまで行ってさ、おしゃれ風人だったばよ、なんか分かるでしょこの気持ち。いや、なんか、
そっか、
なんかそんな洋服だから見るとしたらあんなところでいいなみたいな、洋服専門店
の。え、私アウトレットの方がなかなか行けないな。
俺アウトレットもっと高級なものがあるイメージだったから。あ、まあ、僕らも学生だったんで、まだ中高ぐらいだったんで、
う
ん、
もう一時期ハマってじゃないけど、ここの店のこの洋服が好きみたいなのがあって行ってたけど、今ちょっと今別の店が好きになったのがライカムにあるから、シッチーライカム行ってるかも。
みんなそういうのがあるんだよな。
うん、まあそういうの広げてみてもいいんじゃないですか。もう40にもなったんです、まあ、
一度行ってみてな。
てかもうそろそろ本当にライカムは行きましょうよ
な。ライカムな、本当にこの出来始めの頃の話が懐かしいな。
まあまあそれこそ趣里で話してた時ですよ。俺さん、うん、もう荒垣は国際通りを10往復でもしてろと。
国際通りを
訓練だよ、訓練。
10往復ってだいぶですよ。
だいぶだし、国際通り往復したとてだよな。何も買うのないもんな。
回すやいっぱいあるよ、回す。
ダイエットじゃないですか、もう。
昔は国際通りもよく行ったもんだけど、
今私まだ行きますよ。私まだ行く。
あ、行くの？
たまに休みの日とか。
あ、何しに行くの？
普通に見る洋服、洋服というか
国際通りの歩く
歩く歩く、ライブの時とかちょっと早めに行って見たりする。そうそう、あの壺、うーんと
平和通り歩く、
平和通りもだし、なんかちっちゃい店のやアクセサリーとか見るの可愛いです。いろいろなんかほら最近は昔のやちむんじゃなくて、別なんかちょっとこう現代風なやちむんみたいなのとか、うんうん、とかそれがアクセサリーになってるのとかもあるから、結構毎月行くとあの入ってるものが変わるから楽しいですよ。
なんかちゃんとみんなショッピングしてんだね。
してるしてる、
いろいろしてますよ。
ちょっと面白いな。
俺さんから、うん、荒垣さん、一緒に秋山さんのお店行こうぜ。
あ、行こう行こう。
俺さん、ね、やっぱいいや。
なんで行こうよ、もう
早
だ。もしなんかそういうね予約、うん、予定があったら、うん、それ行くよ。だって今本当に行くあれがない
から、ね、いやもう自分で作らないと多分。だってライカムもその予定があれば行くって言ってたけど、うんうん、結果今日まで行ってないもん。
そうそうそうそう、
だって変な話、別にだって予定があればって誰かと一緒に行くとか誘われただったらあれだけど、じゃあ洋服買いますって言ったら一番家の近くにあるイオンさんとか三栄さんでいいわけでしょ。
まあそうだね、
うん、だったらもうそれこそライカムパルコ行く予定は絶対ないさ、
メインで済ませるもんね、
うん、
そうだ、それを一旦ちょっとこの日は頑張ってあっちまで行って洋服を見るっていうので、もう自分で予定ズバーンってそこに入れないと
行かないと思う。メイン行くのだってまだドキドキするでしょ。
いや今はね、前ほどではない。
メインはだって前あの婚活パーティーみたいなのに参加するって言って、あの女性用のプレゼントを買いに、
シュシュ買いに行った、
買いに行けたからもう大丈夫ですよ。
よく覚えてるな。
だからメイン行くと
かなり
多分ここかなっていう、あの1階にある雑貨屋さんみたいなの前通るたびに思い出すから。
うわ、恥ずかしい。
あ、シラさんここで一人であのシュシュ買ったんかなとか、1000円のやつ。
懐かしい。もうえ、5、6年前だよ
ぐらいだと思いますよ。
あ、まあ、だからそれこそ趣里でラジオ始めて1年2年とか、初めてのクリスマスぐらいじゃないですか。
そうそう、
合同コントね、合同コントね、
うん、俺が一人芝居を
やったら、本当の合同コントだったっていうね。あ、まあ、懐かしいね、俺さんの、うん、荒垣は婚活にどんぐりでも持っていけ。
懐かしい、
どんぐりでね。
文禄さん、シュシュカッチェーンと。
いや、買うよ、分かんないもん、女性が好きなの。
いいぐらいです、
メンバーで、ライカム案内するとしたらどこ案内する？
ライカム、俺も今全然行ってないからな、ライカム。
私最近週一で沖縄市にあの打ち合わせがあって毎週行ってるんですよ。で、一時期もう本当に1ヶ月4週連続寄ってたりしましたよ。まあなんかこの夕方から稽古だから間が空いてるから。
何しに行くの？ただ見るだけ？
ただ見るだけ。買ったりもするけど、
どこ行くかな、ライカム行ったら。
自分アジアン系 の, あの洋服とかが小物が好きだから、チチカカ見るだけとか、ライカムにチャイハネっていう、前にあのラムちゃんが私のズボンのパンツのポケットのところに ネパール語が書かれてるっつって驚いてて、それ買った洋服屋さんとかもあるから、
チャイハネ、
そうそう、チャイハネ、シアさんも好きだはず、うん、
チャイハネね、
うん、
たまになんかこのサルエルみたいなの履いてたりしますもんね。
そうそうそうそうそう、あの直高の誕生日プレゼントにあげたパンツがそこのお店の、うん、
あれもチャイハネ、
チャイハネ、
じゃあチャイハネで、
チャイ
ハネ、今年はチャイハネでひとみさん、
じゃあ俺もチャイハネ連れて行く。
言いたいだけやし。
チャイハネ。
マウスが消えた。
はい。めっちゃあの もう最後の最後で話変わるんですけど、うん、あのガナベの近くにある先輩のバーに、うん、今こんぐらいのちっちゃい子猫が2匹いて、
行く、
めっちゃ可愛いんですよ。いやなんかお店の前にもう箱の中に入れられてて、かわ
い
そうだからっつってお店でこの飼い主が見つかるまでこっちであのちょっと
保護するっつって、バーに行ったらいる、
もう今もうお店に
バーに行ったらいる、
招き猫として今いるんですけど、
今日行こうかな、
めちゃく後で動画見せます、めちゃくちゃ可愛くて俺もまだ行けてないんで、
その中で
秋山にその猫情報をあげようと思っていく、
その中で思い出したけど、うん、あの一言のプチ一言情報ね、はい、ガナベのフェイスブックに上がってくる女性の結果、はい、みんな綺麗っていう、
これね
逆に行きづらくなるよ、
いやこれね、
一元さん
は、はい、もう来週来週
周りの社長のおじさんたちもまたこんな綺麗な人連れてきてみたいなのよく連絡くる、
来週来週始めるよ、
はい、というわけで、今週は以上でございます、はい、10月も10月最後の放送でございましたので、はい、また来月11月の放送もぜひよろしくお願いいたします、はい、します、というわけで本日のお相手は、今日はオフですともきと、
はい、いよいよ日付変更戦スタートする荒垣信也と、
はい、劇なおでから秋山ひとみでした、
また来週、
さようなら、ありがとうございました。